アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2433回、10月3日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。10月に入りまして秋ですね。まだまだ暑い日続いてると思いますけども、10月から部署が変わったとか、お仕事変わったとかいう方、生活が変わってポッドキャストを聞き始めたという方はどうかワンボタンの声登録して聞き続けてください。今週からオープニングテーマ変わります。ライオンは寝ている、です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。大きな力を持っていながら発揮できないでいる例えで、眠れる獅子という言葉があるんです。私が買った iPhone15 Pro もすごい力を秘めているんですけど、全然使いこなせておりません。もっといろいろ使っていきたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ライオンといえば銀座ライオンの宮さんですね。そこでソーセージ食べてビールを飲むっていうのが私の日課だった頃があります。よく仲間と飲みには行ってますけど、今はそういう機会は減ってしまいましたね。三浦です。
アスキー JP にあった記事です。アップル iPhone 15 Pro 専用保護フィルムしか貼れない説は本当。100円ショップで買った iPhone 14 Pro 用は全滅でした。という記事がありました。もうすでに iPhone 15 シリーズ注文して手元に届いたというリスナーさんもたくさんいらっしゃると思いますが、今週は春さんがお休みなので、3回ともミラさんとスミラさんに入っていただいてます。
はい。はい、
この中で約1名まだ iPhone が届かなくてモヤモヤしてる人がいますけども。
全然届く気配はございません。は
い、ねえ。
進捗ゼロ。3日から11日っていうのが予定日なんですけど、幅があるんですよ。
予定日って言い方するとなんか、予定期間赤ちゃんが生まれるみたいな。
あ、そうね。
いやいやいや、まあまあ、到
着予定日。ワクワクだから。そうそうそう。はいはいはい、
スミレさん、このウィルム2件に関しては、ご自身でツイートしてましたよね、はい、シャープ OBD
に。そうなんですね。一番最初にとりあえず買っとこうと思って、
はい、
ディスプレイのサイズが同じじゃないですか、14プロと15プロだと。だから、いけんじゃねえかと思って、とりあえず100円ショップ書き込んで、
はい、
手頃なの何枚か買ったんですけど、
は
い、物の見事にダメでしたっていうのを、ま、個人的にツイートしたんですよね。
はいはい、
で、その後、アスキーさんで記事化しましょうかみたいな、そういう、まあ、お話になって、改めていろんな100円ショップを巡って、何種類か、14プロ用のガラスフィルムを買って、実際に貼って試してみるというのを。
はい、
体を張ってやりました。体を張ったのは iPhone ですけどね。私じゃなくて。
ダイソーやキャンドゥなど複数の100円ショップチェーン店を利用という。日頃から100円ショップはよく行く方なんですか？
結構使いますね。
はい、
私最近使ってた iPhone のガラスフィルム、だいたい100均のやつなんですよね。ポロッと落っことしちゃうことが多いんで、はい、私 iPhone 使ってる時に、
はい。
ガラスフィルムの端っこのところだけ欠けちゃったりとかっていうのが結構あるんですよ。
はい。
そう。で、そのたんびにアマゾンとかで500円とか1000円のやつ買ってたら、キリがないんで、
はい、
だったらまあ、100均だったら1枚110円だし、いいかな、なんて思って、
うん。ダイソー2製品はいずれも同じ結果にという書かれ方してて。はい、重ねて言いますけど、14プロのフィルムを15プロに貼ったお話ですよね、今言って。
そうですね。そうです。なので、あくまでもディスプレイサイズが同じだからいけるんじゃねという疑問に答えるためのテストなので、
はいはい、
今回取り上げた商品が iPhone 14 Pro 用の製品として欠陥があるとか、そういうことを言ったるわけではないので、
はいはい、
勘違いしないようにお願いしますと。
ディスプレイのほとんど部分はガードできているものの、縁の部分に空気が入っており、明らかに浮き上がっていることがわかるとかね。これはベゼルの幅の問題ですか、これって。
これはディスプレイの端の部分が丸まってるみたいなんですよね、iPhone 15 Pro っていう。ディスプレイとこのチタンのフレームの間のところが、綺麗にカーブした感じで繋がってるんですよね、その断面図的な感じで言うと。
はいはい
はい。
逆に14プロの方はそこがまっすぐストレートになって平べったくなってるので、14プロ用のガラスフィルムを使ってしまうとこのカーブの部分に対応できずに浮いてしまうと。
まあ、
これ過去のモデルもそういうことなかったでしたっけ？
ありましたよね、なんか。
ね、角のところがカーブになってて、その分当たらないって言ってね。
うん、そう。
記事中他の14プロいろいろお試しになってますけど、はい、結局じゃあ15プロ用のを買って貼るいうのはやってないんですか？
それ一番記事の最後に
貼る。ああ、ごめんなさい、ありましたね。はい、はい。
まだ100円ショップだと、この記事を書いた当時は15プロに対応した製品が出てなかったんで、
はい。
アマゾンで売ってる15プロ用っていうのを買ったんですけど。
はい、ベルモンドっていうところのを買ったんですね、
う
ん。
はい。そうですね。はい、こっちは100均で買ったやつはもうどの製品も全部同じ結果で周りがもう四角く線が入るような感じで浮いてしまうんですけど、こっちのベルモントさんのやつは縁の丸くなってる部分、はい、ガラスがかからないようにちょっと小さめのガラスになってるんですよね。
ああ、なるほど。
はい。そう、ガラスが真っ平らな部分にだけ貼り付くような形になってるので、はい、結果的に気泡が入ったことはなく普通に使えるようになってますと。
おいくら万円したんですか？
これはアマゾンで私が買った時で2枚セットで1000円ぐらいだったかな。
ああ。
まあ1枚あたり500円ぐらい。
貼る台みたいなのついてくるんですか？
あ、そうですね。これもついてきますね。はい。
うん、これは楽そう。綺麗に貼れそう。
これでも貼ってしまったらもう貼る台役目終わりですね。
そうですね。もうおしまいなので、そのままさようならしましたけどね。
これフィルムだけまた別に売ってないですか？これ。
いやー、それは、ないですね。
いや、フィルムだけ買った人に代用をあげればいいなって。
ああ、でも、この手の枠がついてるやつって何度か使ったことあって、はい、枠だけ取っといて、例えば別のガラスフィルムを100均とかで買ってきて、その枠にはめてうまいことやれないからって、はい、そう、試したことあるんですけど、微妙にサイズ違っちゃったりするんで、結局ダメなんですよね。
そう
よね。
あ、そうですか。
はい。
今度じゃあどれのんがいけるか全部やって試し
ておきます。誰得ですか？
いや、アスキーさんちょっと説得して、今度500種類ぐらいフィルム買うんで予算無理ですか？終われへん。
全体周りをちゃんと囲って、そこにポッと置くだけで、これ貼れるタイプじゃないですか。ベルモントさんのやつって。はい、そうじゃなくて、クリップみたいになっていて、クリップを使って、パチンという感じで、ガラスをうまく貼る仕組みのもの、
はい、
っていうのを付属している製品があって、私前買ったんだと、ガラス侍っていうんだね。
あ、
ブランドで出しているところが、その形式なんですよ。で、この形式何がいいかというと、はい、使った後、そのパチンとなる器具を iPhone の後ろにつけて、はい、iPhone の台みたいにできるっていう、再利用ができるっていうことを歌っていたので、はいはい、そういうことも考えられて面白いなと思った製品でした。
今見ましたけど、確かにそうですね、うん、クリップ、横から iPhone を掴むような感じのクリップですね。
そうそうそうそうそう。うん、
ガラス侍の商品名には武士道における義と勇も込められています。おいおい、すごいぞ、これ
は。そう
なんです。なんかすごいポリシー持ってやってはるみたいな感じ。
そうなんですね。
そうですね。
代表の方が女性の方で、なんかやり手みたいで、で、すごくきめ細やかなサポートをしてくれるんですよね。ちょっとここうまく貼れませんでしたっていうんだったら、ご代をしますとか、いろいろ相談に乗ってくれるところがあって、ええー、って思いました。
はい、侍から参勤交代で家までこう見に来てくれる。
いやいやいやいや、もうそれ大変な工数が。お金かかる。
いや、失敗したら切腹じゃないですか、それ。
そう。怖い怖い怖い。
画面割れゼロでと書いてますね。
うん、
は
い、結構いろんな種類がありますね。
うん、そうなんですよね。
フィルム貼ったらもうそのまんまですか？もうやっぱ1年2年、それで使っちゃうんですか？
私の場合は破損がなければ基本は使い続けますね。まあたまに面白そうな新しいガラスフィルムの製品とか出てきたらそれを試したりっていうのはありますけど。
うん。ではあれですよね。カバーとの相性みたいな。iPhone カバーとの、あの相性みたいなあって、ちょっと買い替えるっていうことが稀にありますね。干渉しちゃったりとかして ね、ガラスと。
せっかく貼ったフィルム浮いてしまうとか。
そうそうそうそうそうそう。うん。
ガラスフィルムが出るようになってから、ビニールというか、なんか、シールみたいなタイプの、
そう
フィルムだったじゃないですか。
うん、
何ヶ月か使ってると、傷が入ってしまって、なんか引っかかりが出てきたりとか、うん、縁が剥がれるとか、いろいろあって、貼り替えざるを得なかったんですけど、
うん、
ガラスフィルムはすごく長持ちするんで、うん、だいぶ助かりますね。
うんうん、
あれ、ゲームで押し方とかあるじゃないですか。
はい、
あの辺、ガラスフィルムのせいでもう一つうまくできなかったとか、そんなことないんですか？
私は経験ない。というか逆に大体の時は新しい iPhone 買ったらすぐガラスフィルム貼っちゃうんで気づかないですね。
はい、うん、
反応悪くなったことは確かに私もないですね。
あ、ほんまに。まあまあ、はい、反応悪かったら、商品としてね、ちょっとあんまり認められないでしょ
う。うんう
ん
うんうん、
iPhone 15シリーズですが、そうやっていいケースをつけて、いいガラスフィルムをつけて、満足いく使い方をしていきたいと皆さん思うと思いますが、ケースについてはこんなニュースが先週出ていました。ギガ人にあった記事で、Apple は最悪と評されるファインウーブンへの苦情に備え、従業員に対処メモを配布しているとの報道という記事が出ていました。先々週でしたがニュースで取り上げましたね。アップルはこれまで自社の製品のためのカバーとかバンドなどに革製品を使ってきましたが、革製品を製造するときに加工するときに出る二酸化炭素のことを考えて、今後はもう革製品を商品として扱いませんということ。でも今回のラインナップからそうやって革の製品が消えてしまってるんですが、代わりに登場したあのファンユーブンという布地のような感が、ちょっとこういう苦情みたいなことにつながってるらしいです。
はいはい。
ハルさんもちょっとチープだみたいな話は言ってはったんですよね。
うん、
ファインウーブン見てね、本当に布地みたいな感じなんで、摩耗や傷跡が残りやすい。
うん、
iPhone がこう2年3年使っていく間に本当に耐えられるのかどうかみたいなご意見があるそうです。
うん、
やっぱりね、思いますよ。お値段そこそこしますからね。
そうなんですよね。
1万円 ?2 万円
え、そんなにしましたっけ、ファインウーブンのケース。ああ、でも9980円か。高いな。
ね、しますね。
うん、
まあ、やっぱりほら、大手のケース屋さんのラインナップで9000円も出したらかなりいいの買えるじゃないですか。
まあ、そうなりますね。
だから、いや、もうそれアップル製品で素晴らしいって言うんが、それやったら別にいいんですよ。うん、今回ちょっと指摘されてるようなお話が事実であるなら、やっぱりお高いと言わざるを得ないですよね。
うん、そうなんですよね。
革のアップルの公式のケースが品質が良かったかというと、私は正直、あんまりそうかなと思ってたことがあって、
あ、そうなんですか。
あの、はい、iPhone 8 Plus を使ってた時に、アップルの純正のレザーケースを使ってたんですよ。はい、
ええ、
さっきもちょっと話したかもしれないですけど、私 iPhone よくポロポロ手から落としちゃうんで、
はい、
あのまあそのせいもあると思うんですけど、傷がつくわけですよね。
ええ、
あケースのところに。それはしょうがない。はい、ケースの隅っことかよく床に当たってしまったりするところが、簡単に皮が剥げてきちゃってたんですよね。で、内側のプラスチックのケースの本体の部分が見えちゃってて、ええー、って思っちゃって
。
で、それ以来、申し訳ないんですけど、アップルさんの純正のレザーケースは買わないようにしてますね。
あ、まあ、革も傷ついて触ってれば、それが味になるみたいな言い方があるはあるじゃないですか、革って。
まあ、そうですよね、
うん。だんだん人に馴染んでいくみたいな。それはあるんですけど、そもそもファインウーブンってそういう意図で作ってますかっていうところがポイントだと思うんですよね。うん、違うくないみたいな。
ファインウーブンは結局布ですよね、うん、というか繊維ですよねっていう。
そうそうそうそうそう。
レザー製品の代わりになるものではないんですよね。
そうですよね。
ホームページの画像とか見るとなんかレザーっぽく見えるんですけど、実際は違うよねっていう。うん、
そうよね。で、傷とか若干、まあ人が持った時の言い方悪く言うと汚れも含めて自分のものっていう風なコンセプトを、なんだったらまあだけど、でも今のところそんなコンセプトないしな、みたいな。
うん。うん、この記事には、アップルの従業員向けに、ファインウーブンのお手入れ方法というのを案内していて、で、これ公式サイトでも公開されているそうなんですけど、
うん、
1、糸くずの出ない布をきれいな水に浸します。2、ほんのり湿る程度まで絞ります。3、ファインウーブンの表面を濡らした布で、1分間軽く擦ります。1分も
結構長いですね。
ないね。
これ、だんだん削れてくるの違うか、大丈夫なんかな。軽くやからね、まあもちろん。そんな強烈にじゃないんでしょうけど。もちろんそういうケースを買って使う使わないは個人の自由ではあるんで、別にこの番組で使うのやめましょうとかいうものではないんですけど、買う以上はね、いいものを出してほしいですよね。
うん、
まあそうですよ ね、
うんうんうん、
新しい取り組みということもありますので、傷つきやすいというのは実際あるんだろうと思いますが、うん、どんどん改善していってもらえるといいですね、うん、
私の望みとしては、その皮の表面ね、擦りすぎて削れて下が見えてきたら、
うん、
当たりって書いてあって当たりが出たらもう一個
いい、ね、なるほど、いいかな、そういうことね、
ない
ラーメンちゃんとお汁飲むと、ね、一番最後にありがとうございましたって書いてるやつですね。
天下一品とかそんな感じですね。
そうそうそう、天一そんなの書いてある、
う
ん、
あ、書いてありますよ、
ほんまに。あ、天一そんなによく言ってるんですか。
そんなに言ったわけじゃないですけど、まあ行ってそのスープ飲み干したら明日もお待ちしておりますみたいな、
うんうん、ファインウーブンの話ですね、スラドさんの方でも記事取り上げてましてね、さっきの件ですけど、アップルストアの展示品として出してるケース、 少なくとも1日1回交換しなければ展示を続けられない店舗もあると。これ来てる人がやっぱりどんどん触るからでしょうかね。
あ、なるほど。
だからそれでも傷んできて、ああ、これ新しいのと変えとこうみたいなことかもしれませんね。スミレさんは今回ケースはどうされてるんですか？
あ、ケースはアマゾンで買ったやつで、ケプラー繊維です。
はいはいはい。
軽くて薄くて丈夫なやつ。
うんですね。
あれのケースを、ここの3モデルぐらいは、だいたいそれ系の薄型ケースを使ってるんですけど、
お、
今だと、メムミさんっていうブランドの 0.5 ミリ極薄全面方カバーっていうのを使ってますね。アラミド繊維のケースです、ね。
へー。あ、かっこいい。
うん、ローマ字読みでメムミという名前の。
そうですね。
へ
ー、悪くないですよ、このケース。自分の場合は1点だけ問題ってほどでもないんですけど、気になる点はあって、はい、マグセーフのやつで、アップル純正の充電器で、はいはい、アップルウォッチと普通のマグセーフのが一緒になったトラベル用の折りたためるやつあるじゃないですか。
ありますね、はい。
あれ普段から私使ってるんですけど、
はい、
あれとちょっと干渉しちゃって、マグセーフ充電ができないわけじゃないんですけど、隙間空いちゃうんですよね、はい、このカバーつけたままだと。
カバーつけるとね。
はい、カメラユニットの周りの部分がなだらかに坂道になるような感じで盛り上がってってるって、この周囲の枠でガードするような作りになってるんですけど、
はい、
そのせいでなだらかに盛り上がっていく部分がトラベル用のマグセーフの充電器の、はい、あの縁のところと干渉しちゃってちょっと浮き上がっちゃうと。通常のマグセーフの充電器だったら多分引っかからないと思うんですけどね。
うん、
電動ルーターというのが売ってるんで、あれで何でも削れるんで。
いやいやいやいや。あの思いっきりいろいろ粉、繊維とか吹っ飛ぶじゃないですか、これ。
うん、あの、充電器の方削れば
いやいやいやいや。
最悪なこと
言うんだ。
人飲んだったら何でも言うんだってますね。ひどいですね、すいません。
それ以外は全然満足度高いですね、自分としては。
そうですか。はい。もう車線ストライプっぽい感じのね、
全然。カーボン柄の。はい、
はいはいはい。まあそんなケースのお話の後です。まあ iPhone 15の本体の話もあります。これ Apple Channel さんの記事ですが、現在のところ iOS 17&USB-C ポート搭載の iPhone でもウェブカメラや UVC キャプチャーデバイスは非対応という記事がありまして、まあそうですね、これが対応してればもっとわわその記事が出てたと思うんで、逆にこれは非対応ですという確認記事でした。UVC っていうのが、だいたいほら皆さん、後付けのウェブカムとかよくパソコンにつけるでしょ。
はいはい。
あれの規格ですよね。で、あれが iPad ではサポートされてるんですよ。
はい。
はいはい。
iPad だから外部カメラ使えるんですよ。
はいはいはい。
ウェブカム。でも iPhone 15シリーズはダメなんだそうです。まだね。
そうなんだね。
まだって言ったらいいんやけど、はいはい、まあまあ将来になるかどうかわかんないですけどね。
うん。
でも iPad いけないと iPhone もええようにしてくれたらええのになと思うんですけど、ダメなのかな、う
ん、消費電力の問題なのか、なんかあるんですかね。
スミレさんはその iPhone 15 Pro ですよね。
あ、プロですね。はい。
ね、今、なんか USB-C につないでみましょう。
いやー、USB-C のケーブルをつないでみましたね。現場からは以上ですって感じです。
何やねん、それは。
あの、少し前に Android の端末でとりあえず使ってみようと思って買った簡易型のオーディオインターフェース 3.5 ミリジャックイヤホンに変換できるようなやつ。
はい、はいはい
はいはい。
あれは買ってつなげてみて、はい、ハイレゾ再生的なことできるのかなと思ってやってみたんですけど、はい、イヤホンがしょぼかったんであんまり変わんないなっていう感じで。あと多分結局電源の出力とかの問題があるんで、ちゃんとしたヘッドホンとかで安定していい音で聞こうとすると Mac の方がやっぱりいいなっていう風にはなりますね。
そんなわけでこの iPhone 15シリーズ USB-C ポートのお話、もう一つ Apple Channel さんは記事にしています。 iPhone 15シリーズの USB-C ポートでも液体検出機能は搭載されており、液体検出警告が出た場合は USB-C ケーブルやアクセサリーを外して乾燥をという記事でしたが、毎度おなじみ iPhone 濡れましたらどうしましょう問題。で、日本ではなぜか米びつに入れるっていう話がまごとしやかにルフしてまして、
ありました、ね、
Apple のサポートページでわざわざ米びつに入れないでくださいって書いてるんですよね。はいはい、
うん、
あれ海外では書けへんでしょうね。
まあ、意味わかんないでしょうね。
うん。米びつの代わるもんなんかありますかね、なんかあるのかな。
なんでしょうね。うん。
そうですかね。
そもそも米びつでなんで水分抜けるって考えるんですかね。
お米が乾燥してるんで、吸ってくれるんじゃないか、水分っていう発想なんじゃないですかね。
あの、押し入れに置いといたら水いっぱい溜まるやつあるじゃないですか。
あ、はいはい。
はいはいはい。
あれの上置いといた方が吸うような気すんねんけど、そんなことはないね。
あ、でも、うん。 あれ結構時間かかるじゃないですか。ここでいう液体検出機能は、まあ、ライトニングとか USB-C のポートが濡れた状態でケーブルを挿して充電すると危ないので、はい、それをやらないようにっていう警告が出るというところですね。
あ、これめっちゃ見たいな。誰か iPhone 15持ってる人おれんかな。この警告画面見たい。
濡らすんかいみたいな。
いや。そこは、心斎橋に行って、ああ、ジュースかけちゃったじゃないですか。
ミレさん、誰か知ってると言いません。何か今から説得してほしい。
いやいや、無理でしょ、そんな。もう友達いなくなってきますよ。
そうですか。数で始まる人なんですか。
いや。
ダメですか。
いやー、やってくれないですよ、それは。
そうですか。iPhone 乾かすいうくだりがサポートの方で書かれてるのをこの記事で抜粋してまして、はい、iPhone USB ライトニングコネクタ、どちらのモデルも下に向けた状態で iPhone を軽く叩き、液体を取り出します。iPhone を風通しの良い乾燥した場所に置きます。少なくとも30分経ったら、ライトニング USB-C ケーブルや充電器、アクセサリーの接続を試しますと。再び警告が表示された場合は、ポートの内側やピンの下に液体が残っているので、iPhone を再び風通しの良い乾燥した場所に1日程度放置してください。この期間も充電やアクセサリーの接続を試して構いませんが、完全に乾くまで最大24時間かかる場合があります。うん、iPhone が乾いてもまた充電ができない場合は、ケーブルを充電アダプターから抜き、可能であれば充電アダプターも壁から抜いてから再度接続してください。試していいんですね。
ああ、でもこれ試さないというのは警告が出てこないっていうことなんじゃないですか。
ああ、そういうことかな。
うん、
はい。ねえ、いろんな濡れちゃうとやっぱ焦ってね、いろんなこと考えちゃいますけど、サポートの言う通りにしてください。
はい、いつもね、不思議に思うんですよね。どんな仕組みでこれで実現してんのかなって、はい、いつも思ってますね。
液体検出？
うん。
でも、なんか閉めたら通電するようななんかセンサーがあれば。
短絡が起きたとか、そういうのを検出するのか、なんかちょっとわかんないですけどね、仕組み的には。
あれ違うの、その先言ってたサポートが見る、濡れたら色変わるやつあるじゃないですか。
ああ、なんか、中のシールとかでありますよね。
うん、あそこをカメラで見てる。
カメラで。
めっちゃ電気使ってんじゃん。
あ、今日、ちょっと待ってね。ちょっとそれ、とてもなんか今日、ええもん買うたんですよ。ちょっと待ってください。
でしょう。
はい。うん、ええもん買ったような
コーナー。ええもん、そうですね。そうですね。
小さいとこにカメラで思い出したんですけどね。はい、スマートイヤーピックっていうのを買ったんですよ。
耳かきのやつですか。
そう。でね、電動歯ブラシをもっと細くしたような想像してください。で、先が耳かきやから、そのブラシっていうにはちょっと小さいんですけど、
うん、
で、これね、カメラついてるんですよ。で、耳の中のをかきながら撮影できて、それスマホに飛ばしてくるんですよ。
はいはいはい、
うっそ、こんなん欲しかったと思ったら、うん、いや、この間この耳かきの話をしてたじゃないですか。あれ配信に出せなかったかもしれんけど。
うんうんうん、
で、あんな買うと高いでしょ、スコープとかこうたら。
はいはいはい、ああ、そうですね。
そう。うん、でもこれやったらいけるなと思って。うん。3500円かな?3800円かな。
もう
。私も持ってますよ、それ。
ほんまに？なんで教えてくれ
る？いや、結構前に言ったような気もしますけど。
ほんまに、
うん、アマゾンかどっかで買ったんですけど、レビューでその耳かきの部分が、まあ取り外し式なんですけど、
は
い、よく外れて耳の中に残る場合があるんで、みんな注意してくださいっていう。
怖い。
で、次の世代の商品だと、なんか改良されて外れなくなった、
う
ん。
あ、なるほど、そっち変えると。
次の世代かな、これ。まあ、この後試すんですけどね。
うん、あ、まだ。
まだ試してないんです
よ。まだ耳の中は覗いていない。意外と操作、は
い、
難しいというか、
そう
です。まあ、画面見ながらやるんですけど、上に動かしたり下に動かしたり、どっちに動かしたらこの耳垢にたどり着けるのかみたいなのか、わかりづらいんですけど。
わかりづらいね。それ反転させたら鏡と一緒でこう、わかりやすくなるとか、
そうなんですかね。ちょっとそういう機能があるのかわからないんですけど、うちのやつは。
当番組、旧ツイッター、まあ X に、ポストいただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグは、シャープ OBT、シャープアップル、シャープワモタの声、シャープフジアファ。お好きなのつけてつぶやいていただきますと、こちらで検索しますので、こんなタップルさんからは、自分的ワンボタンの声再放送をしていると、現在と番組内の季節感がごちゃになってしまう。年始の番組聞いてるときに、今日の中国が大型連休で日本へ旅行のニュース見て、ああ旧正月かと思ってしまうソニックブームといういただいてまして、このタップルさん、ほんまにうちの番組過去配信何回もよく聞いてくださるんですよ。特にタイムマシンラジオを気に入っていただいて、次のタイムラシンラジオまだもう何回も聞いて聞き上げたんだけど、とか何回言われて、すいません、みたいなことね、言ったことがあるんですけど。コナンタップさんね、この再放送でツイートくださってるのはもう一つ理由があって、私がこの間ラジオ番組のヒットチャート番組の情報をちょっと見つけたんで、
で、あ、昔のこんな曲流行っててんな、みたいなことを書いたら、私もその話の流れの上で、ラジオ番組も再放送やったらどうって考えたんですよ。
はい、
昔の番組聞きたい人もきっといるかもしれないから、うん、まあ、それでちょっとラジオもこう人気出て、うん、レコード会社も売ろうんかななんて書いてたから、まあ、それでそういうことを書いていただいたんだと思うんです。テレビはね、人気番組再放送いくらでもするんだけどね。
まあ、ラジオってそうですね。
ねえ、なかなか再放送やるんだけどね、
うんうん。そうですね。
ジーコパレットさんからは、娘は18日に iPhone 15ピンクを予約して、10月中旬受け取りの予定だったが、25日に受け取っていた。といただいてまして。
お、
皆さん、これは朗報ですよ。10月中旬やったのに、9月25日にはもう受け取ってた。
あ、そういうことか。めっちゃ早くなってるわけだね。
そうそうそう。
おー、まあ、すごい早くなってる。そんなあるんだ。
これ、無印の15だからっていうのもあるんじゃないですか。三浦さん15でしたっけ？プロでしたっけ？
プロですね。うん。
無印の15の方はもしかすると早まってる人もいるのかもしれないですね。
ああ、そうか。プロは違うか。
そんな差をつけてはいけない。
そうだ。そう、そうだ。
はい。もっと遅くでも皆さんは我慢する。
いや、なんか悪い暗示をかけないでください。
いやいや、はい。ロリー GP さんからは、アクセスガイドを設定しようとしたらうまく開始できなくて、キャンセルもできなくて、何かの拍子にホームに戻れたけど、画面外からのスワイプ以外のタッチ操作ができなくなって、強制再起動しようとしたら、緊急通報しそうになった。強制再起動はトリッキーな操作になったのね、といただいてまして、これは iOS 17になった iPhone の操作のことを、
ね、
おっしゃってると思いますけども、強制再起動は電源と
音量ボタンでしたっけ？
ですよね。ね、長押し で、そしたらオフにする画面のね、あれスライドが出てきますけど、うん、それで緊急通、あ、そうか、あそこに緊急通報のボタンあるもんね。
あ、そうですね。私も OS 上げたての頃にうっかりそれやりそうになっちゃって、慌てて止めたっていうのは一回ありましたね。
はいはい。テカマンさんからは、ジョナサン・アイブ、消費者向けの AI 端末を開発するベンチャー企業の立ち上げ協議を進めている孫正義氏、出資するのね、10億ドル。と、ロイター通信のね、記事をリンクを貼っていただきました。これ結構話題になってましたけど、今週のニュースでね、入れなかったですが、
うん、そうです
ね、記事のタイトルは、アップル元幹部とオープン AI の CEO、AI 機器巡り協議というタイトルです。この元アップル幹部というのが、ジョニー・アイブさん、ジョナサン・アイブさんですけど、うん、オープン AI の方はサム・アルトマンさんといって、今年1回日本来ましたよね。
そうですね。4月か何かに来てましたね。
なんか来て、やたらにもてはやされましたよね。はい、AI のトップの人が来てるみたいなね。なんかなって。で、あの方がどうも協議してるんではないかというふうにね。でそこに孫正義さんが出資するに違うかと。
なるほど。
まあでも、ジョナサン・アイブさん、まあ今、アップル離れてるとはいえ、アップルの仕事もやる人なんでね。
うん、
まあ何らかの形でアップルにまあこれがまた関係してくるかもしれませんけど、
いや、ね、どうですかね、
どうなりますかね、うんうん、まあ今年いっぱいはまだそんななんか動きないんじゃないですか。やっぱりなんか出てくるのは来年ぐらいちゃうかなって素人が言います、うん、はい、
なんかちょっとまだイメージはつかないところですね。
タキタグさん、TA キタグさんでしょうか。いただきまして、山村さんはいつも過去に紹介した記事を忘れてるし、一緒にやってるメンバーの使っているデバイスを何度聞いても覚えていない。思い込みで喋って裏取ってない。間違えてることも多い。といただいてました。すいません。はい。ありがとうございます。はい。いつも過去に紹介した記事、俺ね、覚えられないよ。毎週いっぱい記事やって、編集で何回もその情報を頭に入れてしまうから、古いのどんどんどんどん出していかないと、これ古いのも置いてたら全然頭の中で整理つかないので、なります。で、一緒にやってるメンバーの持ってんだよと。これも言い訳っぽくなるけど、覚えた頃にはまた新しいのなんか買ってしまうでしょまた、それ買ってましたっけみたいになるから。はい。どっか付けとけばいいんだけど、何々さんこれとかね。で、思い込みで喋って裏取ってないとか間違えてることが多いと。本当もね、おっしゃる通りです。すいません。アップルに関する情報はね、なるべく間違わないように、配信までには編集しながら記事もう一回見てしてるんですけど、そういうのたまにええかげなこと言うときがあって申し訳ありません。で、ディープスターさんからもね、記事頑張っていただいてますが、キートップの側面にホコリが溜まってきたので電源を切って作業したのだが、なぜか生きてた電源スイッチの状態に限らず、キーボード生きてる？なんだそれ？しかもお掃除スライムがピチピチ飛び散る。といただいてまして、マジックキーボード。お掃除スライムってあれでしょう、
はいはい、
スライムみたいなやつをキーに押し当てて、その隙間のゴミ取るやつでしょう、
はい、
で、あれがピチピチ飛び散るの、そんなことってある？なんか静電気起きてるのかな、
なんだろう、
ちょっとわからないです、
ね、電源切って作業してたんですが、なぜか生きてた電源スイッチの状態に限らずキーボードが生きてると。でもあのマジックキーボードってスイッチありますやん。
でも今のマジックキーボード2だと うん、電源物理的に切れますよね。
あ、横のスライド？
スライドスイッチで。
それ切っててもなんか動いたのか。不思議なことがありますけど。はい。一度動画を送ってください。いや、無理やと思うから無理にいいですけど。はい。はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待てばよかった。去年急いで Apple Watch Ultra を諦めてシリーズ8を買ったけど、今年還付金が入ったので待てばよかったとか、オンラインから iPhone を注文しても遅いので、キャンセルして在庫しているお店を探したけど、結局待望のモデルがなくて改めてオンラインからのオーダーをして、さらに長く待つことになったとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月5日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。